それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は創世記の39章の1節から6節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さてヨセフは連れられてエジプトに下ったが、パロの役人で自衛長であったエジプト人ポテパルは彼をそこに連れ下ったイシマエル人の手から買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。その主人は主が彼と共におられることと主が彼の手のすることをすべて栄えられるのを見た。そこでヨセフは彼の前に恵みを得、そのそば近くに仕えた。彼はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物を皆彼の手に委ねた。彼がヨセフに家とすべての持ち物をつかさどらせた時から、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。そこで彼は持ち物を皆ヨセフの手に委ねて、自分が食べるものの他は何をも顧みなかった。アメン。今日はこのところから回復力パート3ということで、共に恵みを分かち合っていきたい。結構この回復力を引きずっているんですけれど、今日はですね、第3回目回復力パート3ということでメッセージを分かち合っていきたいと思っております。今日でですね、回復力というテーマについて3回目になりますけれど、重要な内容ですので重複するところもあるかもしれませんが、繰り返しメッセージをさせていただきます。メッセージの大きなテーマは、どこまでも信仰という冒険への招待というテーマですから、そのことを忘れないでいただきたいんですけれど、回復力ということについて一番最初にお話ししたと思いますけれど、この言葉は社会科学の中で心に痛手を負っている人たち、また試練とか困難を経験した人たちを対象にして調査した結果生み出された言葉であります。同じような経験をしながら一方の人たちは破壊的な人生を送りました。でも同じ経験をしているのにもかかわらず、もう一方の人たちは成功的に、そして発展的にその人生を送っている人たちがいたんですよね。そして共通している考え方、共通している思い、それが回復力というものを持ち合わせている人たちであったという話をしました。でも回復力というのは本来神様が人間すべてに与えられている力であります。本質であります。でもその回復力が働かないように、悪魔が私たちの回復力というものを奪い取っているという話をしたのを覚えておられるでしょうか。私たち人間はすべて本来回復力という力を持ち合わせているんです。そのことをしっかりと覚えておいていただきたいと思いますね。そして回復力ということについてもう一つ興味深いことがあります。それは捕虜からまた奴隷というその状態から解放された人たちにとって最も苦痛だったことは何かということを問いました。飢えが苦しかったとか、拷問が苦しかったとか、迫害が苦しかっただろうとほとんどの人は思っていました。でも彼らにとって捕虜から解放された人たちですよ、解放された人たちにとって最も苦しかったこと、それは上からの命令がなくなってしまったことだということだったんです。言い換えれば誰からも命令されない状態、それが彼らにとって最も苦しかったというんですよ。私たちは考えるでしょう、奴隷から自由になったんだから命令されない状態になったということは自由を意味するんじゃないんですかと私たちは考えます。それは幸せなことであって彼らにとって苦しみになり得ないんじゃないんですかと私たちは考えますよ。 局人間は命令されることは嫌だけれど、命令に従っているだけの方が楽なんです。自分で選択し、自分で考え、自分で行動するということの方がはるかに難しいんですよ。私たちはそのことをしっかりと知らなければならない。命令されるから嫌やなと思いながら、実はそれに従っていることの方がはるかに楽なんです。聖書を読まなければならないと言われながら聖書を読んでいることの方が楽なんです。でも聖書読んでもいいよ、読まなくてもいいよということの中で聖書を読むということを選ぶ方が難しいんですよ。そういうことです。でもですね、回復力を働かせていた人たち、そのような人たちは同じような捕虜の状態であっても、ある人たちはお互いに話をしてはいけないという命令を巧みに利用してですね、壁を叩いてアルファベットの文字を表すというような秘密の信号を作り出したり、考えてですよ。またある人はほうきを振って掃除をしているような、ほうきを振りながら信号を送るというね、そういう技を生み出したり、ある人はサンダルを引きずるということで言葉を発するという信号を作り出したりしながらコミュニケーションを図っていくという、そういうことを考え生み出して、そしてそれを実行していた人たち、そのような人たちが回復力を持っていた人たちだと言われています。言い換えれば、彼らは体は囚われていたけれど心はそうではないということを決して忘れなかった人たちですよ。もちろん体は捕虜として捕まっていました、捕らえられていました、自由がない状態でした。でも心までは決して奪われないということを決めていた人たちです。彼らは自分の人生を受け身であるということに対して拒絶した人たちです。前者は言われるがまま、されるがまま、受け身ですよ、受け身です。でも後者の回復力を持っている人たちは受け身であるということを拒絶した人たちでした。ヨセフもまた囚われの身でした。お父さんと別れて兄弟たちに裏切られて奴隷に売られてしまった状態でありました。でも聖書は語っています。2節の中で、主がヨセフと共におられた。そしてこのことは主人であるポテパルが見てもヨセフには神が共にいるということが分かったんですよ。3節を見ますと、その主人は主が彼と共におられることと主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見たとあります。確かにヨセフも自由のない奴隷の中の一人だったかもしれないけれど、でもヨセフは自分が無力だとは思わなかったと思います。なぜならば主が自分と共におられることを知っていたからです。ヨセフを通して主が働いておられることをヨセフ自身も見て経験していたからであります。実際に聖書には受け身になることを拒んだ人々が数多く記録されているんです。自分の人生を受け身で生きることを拒むということは非常に大事なことです。皆さん、自分の人生は自分の人生ですよ。そうじゃないですか。誰かの人生じゃない、他の人の人生じゃない、もちろん主のための人生ですけれど、それを生きるのは私たち自身であって他の人ではないんです。だから最も愚かな生き方、それは第三者によって自分の人生が狂わされるということです。ある人は そのことは仕方がないんじゃないんですかという人がいるでしょう。誰かによって自分の人生が破壊的になったという人もいるでしょう。でもそれはいいわけです。私たちの人生は私たち自身の選びによって、選択によって生きていかなければならないんですよ。同じ環境、同じ状況、同じ奴隷でありながら、一方はそのことを言い訳にして破壊的な人生を送りました。でも同じ経験、同じ体験をしながら成功的に生きている人もまたいるんですよ。それはその人たちの選択によるものであります。ダニエルは捕虜になっている時に王様と一緒に食事をすることを拒みました。ダニエル書の一章の8節を見ますと、ダニエルは王の食物と王の飲む酒と思って自分を汚すまいと心に思い定めたとあります。またペテロとヨハネは牢獄からの解放と引き換えに福音を語ってはいけないという言葉を、その命令を拒みました。使徒行伝の4章の19節から20節を見ますと、神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては自分の見たことを聞いたことを語らないわけにはいかないとあります。それだけではなくて、弟子たちは祈りました。使徒行伝の4章の29節から31節、主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして御手を伸ばして癒しをなし、聖なるしもべイエスの名によって知る人を奇跡と行わせてください。彼らが祈り終えると、その集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したとあります。彼らは全く迫害に動じていない。第三者の攻撃に対して動じていないんです。動じていないばかりか、使徒行伝に書かれている弟子たちはですね、イエス様の名前のために、言い換えれば福音を述べ伝えるということのために、迫害を受けるに足るものとされたことを喜んだと聖書は語っているんです。皆さんどうですか？イエス様を伝えることによって迫害を受けた。例えば友達にイエス様を伝えてちょっと言われたら、迫害受けた、あんなこと言われた、もう絶対言わんとこ、しぼんでクリスチャンであるということを隠して隠して、もう絶対言わんとこ。皆さん、それは迫害とは言わない。これぐらいのことですよ。彼らは実際に殺される危険性がありました。そして実際に殺されました。でも彼らはイエス・キリストの名によって殺されることでさえも喜びであったと聖書は語っているんです。なぜですか？彼らはキリストの名によって、迫害を受ける者は喜び喜びなさい、天においてその報いは大きいということを信じていたからであります。イエス様からその言葉を直接聞いて、喜び踊りなさいって、天においてあなた方の報いは大きい。彼らの見ているもの、それはこの世のものではなくて神の国でした。ですから彼らにとってイエス・キリストの名によって受ける迫害は喜びだったんですよね。だからこそ彼らに与えられた使命を全うできるように、聖霊様の豊かな油注ぎが与えられたんです。皆さん、私たちは聖霊の満たしを求めます。聖霊の油注ぎを求めますよね。聖霊様、私たちを満たしてください、力を与えてください、聖霊様あなたの圧倒的な臨在を表してくださいと祈ります。でも聖霊様の来られた目的、 例えば御霊の御愛喜び平和寛容親切に言うは時世さまざまな賜物がありますよね。私たち自身が愛のある人になりたいから聖霊の満たしを求めるわけではないんです。感謝したいから聖霊の満たしを求めるわけではないんです。イエス様が語られた言葉の中で、あなた方はエルサレム、ユダヤ、サマリア全土、地の果てまで私の証人となるであろうと言われました。そしてそのためにあなた方はエルサレムにとどまって聖霊を受けなさいと言われたんです。すなわち聖霊を受けるという目的はイエス・キリストを証しするためのものなんですよ。自分自身が愛ある人になりたいから、寛容な人になりたいから、柔和な人になりたいから聖霊の満たしを与えてくださいというものではなくて、愛の実を人々に表すために、その柔和さを人々に表すために、寛容を人々に表すために聖霊の満たしが与えられるということを知らなければならないんですよ。パウロとシラスもですね、獄の中にあっても賛美し続けることを選びました。彼ら自身が選んだ選択であります。皆さん忘れないでいただきたいことがあります。それは神様が共におられるというなら、私たちは決して助けがない単なる犠牲者の一人になることは決してないということを忘れないでいただきたいと思います。そしてそのことを信じさせてくれるもの、それが信仰なんですよ。だから信仰は大事なんです。信じられないようなことを信じさせてくれるもの、それが信仰です。信仰って大事なんですよ。大事です。ヨセフに起こったことはですね、ヨセフ自身が思い描いていた夢とは全く違うものでした。全く違うものですよ。彼が見た夢は、自分の束が起き上がって兄弟たちが不死を拝む夢を見ました。お父さんとお母さんまでもが自分に仕える夢を見ました。ああ自分はトップになるんだと思っていたことでしょう。でも彼は両親から引き離され、兄弟たちに裏切られ、そして奴隷の状態になりました。もはや彼が見た夢は完全に終わってしまったと思っても仕方のないような状態でありました。でもヨセフはそのような時でも与えられた仕事に一生懸命に取り組みましたよ。多くの人はこのような状態の時に諦めてしまうという誘惑にあいます。ヨセフ自身の心情からすれば、兄弟たちに裏切られて、まして好んで奴隷になったわけでもない、当然自分で選んだ仕事でもない、普通で言えばふてくされてもおかしくない、もしくは自暴自棄になるか自己憐憫になるか、そのような状態になっても仕方のない状態ですよ。日々の仕事を単なる作業として行うこともできました。皆さん知ってください、もし奉仕が一つの作業になったならば、それはやめる時です。与えられている仕事、与えられている働きがもし作業になってしまったならば、それはやめなければならない、もしくはその心を変えなければならない。ヨセフは自分に与えられている仕事を一生懸命しました。もし日々の仕事を単なる作業として捉えてしまうならば、まさにそれは命令されたことしかしない、命令されたことしかできないという人です。でもヨセフが選んだことは、ふてくされることでもなくて、単に作業することでもなくて、主人であるポテパルと 主である神様の両方を喜ばせることを選びました。非常に大事なことです。自分の上に立てられている主人を喜ばせるために一生懸命働き、そして神様を喜ばせるために一生懸命働く、これは非常に大事なことであります。彼は一生懸命働きました。皆さんもよくご存知だと思いますけれど、彼はこの後ですね、主人であるポテパルに認められてどんどん昇格していきました。もはや彼が手にしていないものはポテパルの奥さんだけでしたよ。それ以外のものは全部彼に委ねられるほどに彼は昇格していきました。私たちはこのことからも学ばなくてはいけないと思います。良い立場、良い環境、良い役職、また良いお給料、もちろんこれら全てを管理して与えてくださるのは神様ですよ。でも神様は誰でもいいからこれらのものを与えるということはされない。ヨセフは忠実に、そして一生懸命働きました。ただ神様だけのために働いたわけでもなく、ただ主人であるポテパルのためだけに働いたわけでもなく、両方の主人のために彼は働きました。それも一生懸命働きました。だから神様は彼を祝福されたんですよ。全てのものを与えられたんです。今日多くのクリスチャンは神様に仕えていると言いながら、この世で立てられている権威をおろそかにしているのではないでしょうか。この世の全ての権威は神の許可のもとで立てられているものです。一度読みたいと思いますけれど、ローマ書の13章の一節だったと思いますけれど、すべての人は上に立つ権威に従うべきである。なぜなら神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威はすべて神によって立てられたものだからであると語られています。だから私たちは親の権威に従わなくてはいけないんです。今日ちょっと耳が痛いなとしているかもしれないですね。権威という言葉はね、あんまり好きじゃないですよね。私もそうですよ。でも私たちは親の権威に従わなくてはいけないんですよ。会社や職場の権威に従わなくてはいけないんです。社会的な立場のある人々に従わなくてはならないんです。なぜならば神によらない権威はないからですよ。尊敬できるから従うというわけではないんです。尊敬しにくい親もいるかもしれない。うんうんと言ってる人がいますけど、尊敬しにくい上司もいるでしょう。もちろんですね、尊敬できる人であれば従うことはそんなに難しいわけではない。でもたとえそうでなかったとしても、ヨセフがそうであったように、使えるべき人や権威に心から使えるときに、権威ある者とともにそれらを立てられた神様に使えているということを忘れないでいただきたいと思います。私自身も命令されるとか指示されるということが非常に嫌いです。いつ頃からかは分かりませんけれども、中学の時には嫌いでした。クラブの時とかでも、あ、小学校からかな、とりあえず物心ついた時には何かを言われるということがものすごく嫌でした。クラブでもそうです、仕事でもそうでした。ですから自分がいつも心がけていたこと、それは何かこれをしなさい、この仕事をしなさい、この練習をしなさいと言われた時に、もし100回腕立て伏せしなさいと言われたら、私は110回120回しました。 自分がやりなさいと言われていることプラス1、2をするように心がけました。この仕事をしなさいと言われたらその仕事プラス1、2の仕事をするように心がけました。ここを掃除しなさいと言われたらここだけじゃなくて隣の部屋も掃除するようにしました。なぜならば私は命令されることが嫌いだからです。そしてそのことプラス1、2をするということは自分が決めてすることだからです。だから私は命令されてしてるんじゃないんですよ。これは自分が考えてしてるんですよというところに落としどころを持っていってそのことをしていました。そういう人でした。もしヨセフが受け身になって諦めの精神で生きていたならばヨセフは自分の運命を見失っていたと思います。辞めることは忍耐するよりもはるかに簡単だからですよ。決めたことをし続けるよりは辞めてしまった方が簡単ですよ。私たちはたくさんの言い訳を持っています。今日は調子悪いからとか体調悪いからとか今日は気分悪いからとか時間がないからとか言い訳はいっぱいありますよ。いっぱいあります。やめてしまう言い訳はいっぱいあります。また問題が起こった時にその場にとどまって問題を解決しようとするよりも怒って怒鳴って部屋から出ていくことの方が簡単ですよね。男の人はよくしますよね。うるさい、バーンって出ていく簡単です。そっちの方が簡単ですよ。計画しているように人生がうまくいかないとき、やめるという選択が簡単な解決策のように見えるときがあります。もちろんやめるという決断を下す勇気を持たなくてはいけない時もあります。これは大事なことだと私自身も思っています。ある意味始めるということは簡単なんですよ。でも始めたと同時にやめるという決断を持ち合わせていなかったら何も始めてはいけないと私自身は考えています。皆さんはどうかわからないけれど私はそのように考えています。でもヨセフの場合はこのようなケースではありませんでした。彼にとって諦めることをやめることははるかに簡単な選択だったけれど彼はその選択をしませんでした。彼の夢をまたそのビジョンを決して疑うことも諦めることもしませんでした。最後になりますけれど、ある男性が神父さんに尋ねました。神を喜ばせるためには何をしたらいいですか。神を喜ばせるためには私は一体何をしたらいいんですか。そのように聞きました。最初の2つの忠告は彼が予想しているものでした。神父さんの答えはこうでした。いつも神様の臨在を覚えていつも神の言葉に従いなさいというものでした。彼はこのような答えが返ってくることをある程度予想していました。でも3つ目の言葉に彼は驚きました。神父さんは言いました。どこにいるにしても簡単に立ち去ってはいけない。どこにいるにしても簡単に立ち去ってはいけないんですよ。この社会で生きることは難しいです。いや、生きることは難しいですよ。本当の友情を築き上げるということも難しいことだと思います。 仕事で忍耐することも難しいですよ。立ち去る方が目先のことだけ考えたらずっと魅力的に見えますよ。でも長い目で見るならば、簡単に立ち去ることですぐに諦めてしまうということが癖になってしまう恐れがあります。だから簡単に立ち去らないでいただきたい、簡単に諦めないでいただきたい。逃げ出したくなるような難しい状況の中でも決して諦めないで、信仰を働かせるときに私たちの中に回復力という筋肉が動き出すと思います。自分にとって好ましくない、理解することも難しいような状況の中にあっても、忠実であり続けようと決心するときに回復力が働きます。風を見ても歩き続けるときに信仰は成長するんです。そんな時だからこそ私たちは一人ではないということを忘れないでいただきたい。主がヨセフと共におられたように、皆さんと共に神様はおられるんです。それを信じようと信じなかろうと神は共におられるんですよ。ヨセフがそうであったように、神は皆さんを祝福しておられます。共におられるんです。それだけじゃなくて、私たちのために祈っている人がいます。皆さんは祈られているんです。聖霊様は私たちの中でうめきの声を持って取りなして祈ってくださっています。イエス様は今神の右の座に出して私たちのために取りなして祈ってくださっています。そしてこの教会の仲間である私たちは皆さんのために祈っています。皆さんは祈られているんです。私たちは一人で立っているわけではない、一人で戦っているわけではない。主が先頭に立って、そして共に戦う信仰の仲間がいるということを忘れないでいただきたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名あがめます。神様、あなたご自身が私たちのうちに回復力を与えてくださって、あらゆる困難や試練の中にあっても私たちが主を見上げ、主を信頼し、その人生を破壊的なものではなく、また受け身の人生ではなく、あなたを見上げて積極的に、そしてあなたを信頼して歩んでいくことのできる、そのような人生を生きることができるように助け導いてください。神様、あなたが私たちのうちに働きかけてくださって、またあなたがいつも共にいてくださることを心から感謝します。イエス様、あなたの皆をあがめます。主よ、私たちは決して一人ではありません。イエス様、あなたが共にいてくださるからです。またこのように愛する仲間たちがいることを心からありがとうございます。私たちは祈り祈られていることを心から感謝します。主よ、どうかこの人生をあなたの御心のままに、あなたが予定しておられるその歩みに従って歩んでいくことができるように助け導いてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。